子供と IT 生成 AI ポッドキャスト、インプレスの教育メディア子供と IT メールマガジンをもとに、直近1週間の旬の話題を生成 AI がピックアップしてポッドキャスト形式でお届けします。
はい、今回もよろしくお願いします。
まず最初は編集部のおすすめ記事からご紹介します。春休みとか新年度に向けて、ご家庭でもデジタルとの向き合い方とか新しい学びへの関心が高まる時期ですよね。
そうですね。
そこで最初の記事です。小学生が熱中するロブロックス、親子で共有したいリスクとルールとは。
このロブロックスって、13歳以下のユーザーがすごく多いんですけど、自由度が高い分、見知らぬ人とのチャットから予期せぬトラブルとか詐欺のリスクもあるんですよね。
ああ、なるほど。なんか子供をいきなり大人がいない巨大な公園に遊びに行かせるような、そんな怖さがありますね。
そうなんですよ。だからこそ、ただアプリを禁止するんじゃなくて、ペアレンタルコントロールを活用しつつ、親子でしっかりルールを話し合うことが重要だという内容です。
確かに、それが結果的に自衛力を育むことにつながるんですね。続いての記事はこちらです。青山学院大学青学つくまラボに潜入、 3D プリンターやレーザー加工機、UV プリンターで自由なものづくり空間。
はい、これ青山学院大学内にあるファブスペースの紹介なんですけど、大学生だけじゃなくて、なんと小学生などの児童も自由に機材を使えるんです。
へえ、すごいですね。大学の本格的な 3D プリンターとかを子どもが使えるなんて。
画面の中だけじゃなくて、実際に物を作って学ぶ、実践的な試行錯誤の場になっているのが素晴らしいですよね。
ワクワクしますね。次の記事です。連載エデュケーションタイムズ、ジェミニで教育アプリを作ろう、 AI 初心者の保護者や先生でも大丈夫。
この記事はですね、ジェミニのキャンバス機能を使うと、なんとコードを全く書かずに教育用アプリとかゲームが作れちゃうという画期的な手法を紹介しています。
コードを書かないでどうやってアプリを動かすんですか？
それが、私たちが普段使っている日本語で指示するだけでいいんですよ。
日本語だけで？
そうなんです。こんなクイズを作ってみたいに AI に伝えるだけで簡単に作成できるので、先生とか保護者の方にもおすすめですね。
それはすごい時代になりましたね。それでは次に、先週公開されたよく読まれた記事をご紹介。まずは、学童保育の対処は小3が最多、留守番の子どもは自己肯定感と意欲が低めに。
これはいわゆる小3の壁で、学童を辞めて留守番が増える時期に関する調査ですね。
はい、留守番中心の子どもは他の過ごし方をする子どもに比べて自己肯定感やチャレンジ意欲が低くなる傾向があるという結果が出ています。
次の記事です。千葉県が全県立学校160校にノートプロを導入、ノートとの連携で学校の情報発信を強化。
千葉県が全県立学校にノートプロを無償提供したというニュースです。学校のホームページと連携させることで、特定の教職員への負担を減らしつつ、情報発信を強化する取り組みとなっています。
続いての記事です。AI 養老先生と養老武志氏、東京工科大の客員教授に就任。
東京工科大に養老武志氏ご本人と、著書からパーソナリティを学習した AI のデジタルヒューマンが同時に客員教授に就任したという話題です。
その他、先週1週間に子どもと IT で取り上げたニュースをぎゅっと凝縮してご紹介しますね。
はい、山田慎太郎 D&I 財団による理系分野における STEM 女性比率に関するレポートが公開されました。
はいはい。
あと NPO 法人 E ボードによる生成 AI と優しい日本語の実証結果シンポジウムが開催されたりとか、それから昭和女子大学附属昭和中高校が生徒用の端末を MacBook Air に移行したといったニュースがありました。
なるほど、先週もいろいろなニュースがありましたね。
そうですね。これらの記事は子どもと IT のサイトでご覧いただけます。また毎週火曜日に無料で配信しているメールマガジンでも1週間の話題をまとめていますので、ぜひこちらもご登録ください。それではまた来週をお楽しみに。